シネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はラジオ関西日曜朝8時半の男、私ケイちゃんと一緒に078ラジオでおしゃべりしています。兵庫弁だの藤井翔平さんに先週に引き続きお越しいただきました。翔平さん、こんばんは。
こんばんは。
今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
朝の男、夜の男の違いが見分けられませんけれども、
はい、2年生があるんでね皆さん注意していただかないと、はい、
じゃあ今日は夜の注意しなきゃいけない方の翔平さんに、
はい、出てはいけない牙が出てくるかもしれない
ですね。本当ですか？一度も感じたことないですけれども今夜こそぜひその牙を見せていただきましょう、はい。実はこっそり牙を持っている兵庫弁だの藤井翔平さんが、はい、2022年、今年始まったばかりですけれども、うん、まあ超個人的に楽しみにしている作品を紐解いていく、はい、そんなテーマで先週からお届けしています、はい。さあ、先週もいろいろと紹介してくださいましたけれども、
そうですね、もう今週は本当に超個人的にという部分でちょっと作品を紹介したいなと思うんですけども、
はい。
まず一つ目の超個人的に楽しみな作品、うん、こちらがですね、4月1日より全国公開の予定となっております、やがて海へと届くという邦画でございますね。
はい、4月1日より全国公開、やがて海へと届く、
はい。
どんな作品なんですか？
まあ、監督が、私は光を握っているだったり4月長い夢とかの、
はい、
中川龍太郎さんでございます。
多彩な方です
ね。はい、そうですね、あの映像が綺麗で、うん、なんか情景とね、あの演出っていうのがすごいスッて入ってくるような演出をされる方だなと思ってるんですけども、
シネマクエストラジオでね、はい、その私は光を握っているというのを作品の公開の時に、うん、中川龍太郎監督とあの主演の松本穂香さん、
はい、
お二人にねインタビューさせていただいて、番組でも放送させていただきましたね、うんうん。とても素敵な監督で、二人で松本穂香さんいいよねって隣にいらっしゃるのに二人でキャッキャするそんなねシーンも今ファーって思い出しましたけどね。
中川監督、僕と同い年なんですけどね。
そうなの。
あ、そうなの。
違う、お若いのびっくりして、
はい、
すごくお若い方で、はい、驚いたのを覚えています。
すごい才能ある同い年の方を見るとちょっとくすんでしまうところはあるんですが、
刺激を受けてね、は
い、その方も応援の意味も込めて今紹介をしております。
はい、そんな、はい、とても素敵な中川龍太郎監督の最新作が4月1日全国公開、やがて海へと届く、
はい。こちらがですね、主演が愛がなんだでもう主演された岸井ゆきのさん、
いやもう今はもう本当に、はい、
引っ張りだこ、
ね、
いろんなねところで出演されておりますけども、
注目されてますね、は
い。で、主演が岸井さんで、出演に浜辺美波さん、
うん、
そして杉野陽介さんなどなどがご出演になりまして、まあ、あの女の子同士の友情というか友達同士の話で、うん、突然その親友のスミレっていう、浜辺美波さん演じるスミレが、失踪っていう形を通りまして、
うん、
まあ、その失踪をまあ死に至ってるわけなんですけども、それを、主人公マナ、岸由紀乃さん演じるマナが、ちょっと受け入れられずにいて、そこから12年間にわたって、まあ、いろんな心情が描かれるというような話なんですけどね。
結構その12年間描くというのは、うん、とてもこう丁寧な世界観ですね、
はい。そうですね、まあ、あのなんで僕はこの作品を超個人的にっていうかと思いますと、
うん、
まあ、あのケイさんちょっと感づいてるかもしれないですけど、まあ、浜辺美波さんという部分にはなるんですね、はい。僕が浜辺さんと出会ったのは2017年の、まあ、皆さんご存知君の膵臓を食べたいでございまして、
はい、
それで、2018年は先生君主がございますね。
めちゃくちゃハマってましたもんね、
はい。で2019年は、詩人層の殺人ですかね、はい、という映画がございまして、はい、
うん。
で2020年が思い思われ振り振られ、 まあ、これが僕の年間南枠っていうやつの作品なんですけども、
その年度年度の南枠という枠があ
ったんですね。
あるのでございまして、ございますのですね。
ただね、2021年上映作品公開、2021年公開っていう作品がねなかったんですよ。
映画館で公開される作品で、はい、南枠がぽっかり、
そう、南枠が空いてた
ということは、翔平さんの心にぽっかりと穴が開いていたと。そうそうそう
そう、僕の南ゾーンがまだ空いてる状態なわけです
よ。なんか売れないアパート経営してる人
がついに、はい、今年の4月にですね、はい、やがて海へと届くという作品で、南が僕に届きに来るわけですね今回。そして主演に岸井ゆきのさんを構えて、
なるほど、
そして中川龍太郎のさんの演出で、
うん、一回呼び捨てにしたけどね、
はい、
同級生っていう気持ちでね、同い年だからね、
届けに来てくれるわけですよ。これはもう見ずにはいられないし、もうなんか今年の年間ベスト決まってしまったなって思っちゃってるんですけども、
うっす年間ベストですけども、
はい、まあ、それがね結構去年ぐらいから楽しみにしてたんですよね。
うーん、でもそういうのはありますよね、うん、どんな方でも。
そうです、
この監督の作品だけはとか、このシリーズはとか、うん、この俳優さんが出ているんだったらっていうのは必ずあるので、
今回それがなので揃った感じがしますよね。監督主演出演の方々全員
全てに惹かれるっていう、うん、はい、でどんなね透明度の高い透明感のある映画が、物語が紡がれていくのかっていうのは確かにすごく楽しみですね、う
ん、プロデューサーの方は制作会議で藤井翔平に届けようと思って作ったんじゃないかなって思うんですよね、その配役から含め、
かっこ個人的な感想です、
そうそう、超個人的なということで、
はい、それぐらいの思い入れをね、はい、持って楽しみにしている。
だからもうどんな内容でもいいよとは言いつつも、やっぱり作品っていうのを楽しみたいなと思うので。
でもそうやって、毎年ね、去年はちょっとぽっかり穴が開いた状態でしたけれども、うん、はい、その南枠浜辺美波さんをこう追いかけていくと、はい、こう変化も感じるんですか。
ずっと可愛いですね
変化も
変化もありますよ、もちろん、もちろんね、その年々は何ですか
なんていうか
憂いのある
聞いた私がバカでした。たね、でもあの永遠に可愛いということが揺るがないという。
もうそうなんですね。年々僕が好きな南さんを演じられてるというか、演じられてるじゃないな、はい、南さんになっていただけてる。
ああ、なるほど。私あの浜辺美波さん、あのお話はしてないですけど、お会いしたことはありますが、あ、私思わず、あ、この方が翔平さんの南さんかって、いや、ね、それはもうね、世の中の人みんなの、ね、みんなの南なはずなんですけども、思わずちょっと思ってしまった。
ああ、でもファンになりすぎると、はい、会える機会があったとしても会えないですね。
ああ、
まあ、会える機会は今のところないんですけども、もし例えばね、何かの節でちょっと楽屋挨拶行きますとか言われたら、うんうんうんうん、全力で断ると思います僕はもう。
なるほど、でもそれ妄想ですから、
あ、
その全力は別のところで使いましょうなるほどね。でも、映画館に、まあ、去年ね行けなかったとか、うん、行く回数が減っていたみたいな方も、まあ、その好きな人が出るとかっていうのをきっかけにね、はい、今年こうポンと扉を開けるのはいいかもしれないですよね、
はい、ぜひやがて海へと届く、
うん、
やが海
また来て
くださいすいません、
やが海って覚えても、おそのやがて海へと届くまで出てこないからちゃんと覚えましょう。やがて海へと届く、
はい、
はい、岸井ゆきのさん主演で浜辺美波さん出演されているということですのでね、
はい、
皆さん4月になったら思い出して映画館に足を運んでいただきましょう、
はい、
なるほど、かなり超個人的でしたけども、作品はすごく楽しみですね、
はい、そうなんです。あとはもう、まあ、もう一つぐらいなんですけど、うん、まあ、これも個人的というか、Kさんがね意外と運動神経がいいとおっしゃってましたけど、
はい、
意外と僕もバスケ部だったんですよ
まあね、補欠のね、
はい
にゃい、
はい、全バスケ部が今回ちょっと胸を躍らしてるスラムダンクの、
はい、
アニメ映画化が決定というのがね、これ2022年に公開されるということで、一体どのエピソードなのかとかっていうのは出てないんですけども、
うんうん、
これで僕ももう一度ボールをつきたいなって思うかなって思って楽しみにしてます。
私も楽しみにしています
ボールついてるかもしれないですから僕はこの公開された時に。
でもあの 日本のそのアニメ漫画が、はい、まあ、今その映画とかそれからブームとかをもう引っ張って牽引しているので、うん、新しいその作品とか懐かしい作品がまた出てくるっていうのは、
はい、
かなり楽しみですし、そのそれが懐かしいと思う人たちにも響くんでしょうけど、その時代を知らない子供たちとかも楽しめると思うんで ね、
うん、
ね、
しかも原作者の井上武彦さんが自ら監督もされるということで、非常に期待している作品でございます。
力が入ってますよね、はい、そっか。で今回は先週今週と、まあ、あの日本の映画をね、はい、
うんうん、
割と中心にお届けしましたけれども、こういった話を聞いていると、あ、4月になったら5月になったらこんな作品があるんだなというちょっと参考になるんでね。
はい、そうなんです。
で映画っていうのはこう近くなってくるとどんどんいろんな情報が出てくるので、
はい、
ぜひそれをみんな集めていただいて楽しんでいただけたらいいなと。ぜひ
劇場に足をお運びくださ い
そうですね、割とあの低いトーンで夜バージョンで喋っているけど中身は艶のある朝とあんまり変わらなかった
の。艶のある
艶のある黒い、ちなみに今日牙出しました？
あ、だいぶ出ましたけどね。
本当ですか？
僕はバスケ部っていうなかなかないレアなネタを放り込んだんですけど、
はい、あのブカブカのタンクトップがずるずるずるずるずれてそうななんとなく映像は思い浮かびましたけどもね。はい、先週今週とマイシネマヒストリーにゲストで出ていただいた藤井翔平さんの朝の爽やかさを知りたいリスナーの皆さんは日曜日の朝8時30分から078ラジオでケイちゃんと一緒におしゃべりしています、
はい、
場合によってはへえははしか言わない時もありますが、
こんなに喋ったこれぐらいです。こんなに喋るなんて久しぶりにラジオで
078ラジオの1年分ぐらいをね、この2週で喋っていただけたらと、とても貴重な、はい、コーナーでした。ぜひ2022年たくさんの方が映画館に足を運んでいただければなと思います。マイシネマヒストリー、今夜は日曜朝8時30分078ラジオのパーソナリティ、そして兵庫弁だの藤井翔平さんにお越しいただきました。翔平さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は大手広告の北原さんとお電話がつながっています。北原さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ早速ですけども、北原さん、はい、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
はい、ですね、コーダ愛の歌というですね、映画になるんですけれども、
うん、
はい、これはですね、どんな映画かと言いますと、
はい、
もともとはですね、もともとはこれリメイクされた作品になっておるんですけれども、
うんうん、
はい、で、主人公は高校生の女の子なんですね。
はい、
はい、で、ルビーっていう、女の子なんですけど、彼女には、家族がいらっしゃいまして、はい、で、うん、お父さんとお母さんとお兄ちゃんがいるんですね。4人家族なんですけれども、
はい、
実はこの、お父さんとお母さんとお兄さんは、耳が聞こえない聴覚に障害を持っている、ろうあの、ご家族なんですね。
うんうんうん
うん、でさっき触れた、リメイクなんですって言ってたのは、フランス映画で、エールっていう、映画がありまして、これ2014年に制作された映画なんですけれども、
はい、
こちらの、リメイク版にはなるんですけれども、そうで、このコーダ愛の歌のコーダってじゃあ何ぞやっていうことなんですけれども、
うん、
英語で CODA って書くんですけれども、
はい、
これはですね、チャイルドオブデフアダルツという、言葉の略語で、それぞれの頭文字というか、チャイルドオブ デフ、アダルト、これで CODF なんですけど、
うん、
要は、ろうあの、親を持つ子供っていう、意味なんですね。
あ、なるほど。
うん、なのでなんか あまり日本では、ね、聞きなじみのない言葉なんですけれども、
はい、
実はそういう子だっていうのは、そういう、お子さん、まあ親、ご両親とか、親に、ろうあの方がいらっしゃる子供っていうことで、こうだっていうんですけれども、まあ、そのこうだである、主人公のルビーが、まあ、家族仲良く暮らしてるわけですよ。
はい、
はい、で高校にも行っていまして、で、家は漁師なんですね、家業が、
うん、
で毎朝、朝早くに起きて、父と兄が乗る、船に乗って、漁をしてから、まあ、学校に行くという、結構、まあ、なかなか大変な、生活を送っているんですけれども、
うん、
まあ、家族仲良くこう過ごしているわけなんですね。で、ある日この、ルビーが、合唱のクラブかなにこう、入部するんですけど、それはちょっと憧れの男の子が入部しているっていう、ちょっと汚れそうな、思いもあるんですが
青春やね、うんうん、
はい、そうなんですよ。ちょっとそこら辺が、青春ムービーなんですけれども、
うんうんうん、
まあ、彼と同じ、クラブに入りたいということで合唱の、クラブに入るんですけれども、そこで、その先生からですね、彼女の、歌の才能を見出されるんですね、
うん、ほうほうほう、うん、
で、その憧れている男の子、これマイルズっていうんですけれども、
うん、
彼も、非常に、まあ、有望だということで、2人で、まあ、デュエットしなさいみたいなこと で、まあ、最初のうちはやっぱりこう照れたりとかしてちょっと逃げ出したりとか、
うんうん、
まあ、ちょっと彼との、ね、あの間で、ちょっとこう恋心が芽生えてなんかいろいろあるんですけれども、またこの、ね、あの音楽の先生がね、
うん、
いい味を出してるんですよ、V 先生って言うんですけども、
うん
うん、で、まあ、もうとにかく、授業終わってからも、まあ、レッスンするよとか、まあ、週末なんかもね、うちに来なさいと言って、まあ、この2人を、熱心に指導してくれるんですが、
うん、
彼女には、朝早く起きて、家族とのこう、寮に出ないといけないという家業もあってですね、
うんうん、
でだんだんやっぱりこう疲れたりとかして遅刻しちゃったりとかなんかして先生にものすごい怒られたりとか、う
ん、やる気あるんかってね、
まあ、ね、そうそうそうそう、
うんうん、
いやもう頑張りたいんやけれども、
うん、
まあ、家のこともあるしみたいな、要は自分の才能 と、家族の板挟みに、このルビーがあってしまうんですよね。
うん、
うん、でもやっぱり、音大を受けなさいと、推薦するよって先生に言ってもらって本腰入れたいんだけれども、
うん、
ちょっと家族とのその軋轢というか、で家族にも言うわけですよ、私、ちょっと音大に進みたいのと、
うん、
そうすると親からすると、いや要は手話で通訳をしてくれる娘がいないと、
うん、
誰かを雇わないといけない、だけどなかなかそれも厳しい、だからお前にはいてほしいんだと、すごく両親からは、家業を継ぐというか、まあ、一緒にやっていきたい、だからそんな音大には行ってほしくないっていう気持ちも言われるんですけれども、お兄ちゃんは家族の犠牲になるなみたいな感じで、
ま
あ、ちょっと不器用な、ね、お兄ちゃんで言葉は悪いんですけど、
うん、
ものすごく妹思いの、ね、かっこいいお兄ちゃんなんですよ。
熱い男なのね。
熱い男なんですよ、うん、そうなんですよ。で、家族とのこの軋轢で私は音大に進みたいんだけどどうしようかなどうしようかな、いや、 やっぱり家族の元に残るとかこう、ね、いろんなこう葛藤がある中、うん、歌の発表会に両親を呼ぶんですね、
はい、
とここが、ね、まず最初のね、最初のクライマックスなんですけれども、
うん、
ここでね、耳の聞こえない両親に彼女の歌がどういう風に響くのかっていうのをね、これはね本当にね映画館で見てもらいたい、本当にねすごいですよ、演出がね素晴らしい、とても素晴らしい、うん、っていうのがあって、それから彼女がどういう道を選んでいくのかっていうところでね、これねまた泣かせるんですよ。
見ます北原さん、私見ます、うん、はい、
ぜひ。いやこれね、まあ、今年ね、また年明けたばっかりで言うのもなんですけど、
うん、
もう僕今年ナンバーワンになるだろうという映画でね、
うん、
そんな1月に何言ってんねん止まれるかもしれないですけど、
うん、
絶対に見たらね、この映画をね、見てけなす人はいないと思うし、
はい、
もう本当心の中の一歩になると思うし、
うん、
でね、またこのね、お父さんお母さんお兄さんは実際に 耳が聞こえない役者さんたちなんですよ、うん、だからものすごくねリアリティもあるし、
うんうん、
でまたねその、耳が聞こえないっていうのはハンデキャップだと思うじゃないですか、
はい、
だけども実はこの家族の中でマイノリティは誰かって言ったら実は、ルビーなんですよね、
うん、
自分だけが聞こえると。でここでね生まれた時にお母さんがねルビーにね、あなたの生まれた時の話をするんですけど、ここがまた泣けるんですよ、ものすごく、
うん、
そうなのってちょっとね最初はねって思うんですよ。だけどねよくよく考えたら、あなるほどな、その方が幸せだ、家族としては幸せなのかなみたいな、お話も出てくるし、あとねもうねとにかくお父さんがね面白いんですよ。
へ
めちゃくちゃいいお父さんで、でねあの今回ね、ゴールデングローブ賞の、ね、先日、これねこの作品がね作品賞とね、あと助演男優賞、お父さん、トロイ・コッツァーというお父さんなんですけど、
はい、
今ねこの、2部門に、ノミネートされておりましてですね、まあ、今、ちょっと収録なんでねまだ発表にはなってないんですが、多分オンエアの時にはもう発表になっているので、これ聞いてる方はあ作品賞取りましたおめでとうございますって言っていただけたりとか、助演男優賞お父さん取ったねなんて言って、もしかしたら今聞いていらっしゃるかもしれないんですけど、めちゃくちゃねお父さんがねもうねユーモアがあってね、だけど娘思いで実はとかね、あと奥さんお母さんとのねこう愛情もね面白いしね、とにかくねこの映画ね間違いなくいい映画なんですよ。
あのものすごい北原さん喋ってはってね、はい、多分私コーダ愛の歌もう2回回しで見たぐらいの気持ちになってるんですけど、はい、あの絶対に映画館で見なきゃいけない映画だというのはすごく伝わります。
あのめちゃくちゃいつもとね、あのほらよくね、あのこれもだから一番僕ノリに乗ってる映画というか、もう本当に喋りたい
映画自分で、ね、裏話今してますけど、
でたくさんの人に言ってるのは、意外にとはいえね、あのノースターなんですよ、出てるその役者さんがめちゃくちゃ有名な方ではないから、うん、多分ね、見過ごされてしまう方も多いと思うんですよ、映画好き
の人
は多分チェックしてるし、
うん、
あのだけれどもめちゃくちゃテレビスポット打ったわけでもないし、
はい、
宣伝ね今しっかり頑張ってやらせていただいてるんですけれども、
うん、
もしかしたら届いてない人が多いかもしれない。だからあのあれなんですけどね、この映画をね一回見たらね、あのおすすめの映画教えてとか多分言われることあるじゃないですか、
はいはい、
あの時にねコーダ愛の歌あったら何それって言われる、まあそんなに映画見ない人はもしかしたら見てないかもしれないんで、
うん、
だけどねそれを教えてあげたらね本当にねそれをね見たらね、いやけいちゃんめちゃくちゃいい映画をおすすめしてくれてありがとうって、こうね、なんかそうでしょってこうちょっとね映画通ぶれるようなね、
なるほど、
映画でもあるんですよ本当にね。だけど本当見てほしいしめちゃくちゃいいんで、
じゃあこれ、うん、リスナーさんにはやっぱ公開のね、はい、まあ、初日ぐらいに見て、うん、自分の思いも乗せて、はい、北原さんと同じ熱量でたくさんの方々にね紹介していただきたいと思うので、
は
い、
まあ、我々としては映画館で見ていただきたいけれども、
はい、
来年再来年こうね、DVD になったりとか、
うん、
まあ、配信になったりとかしてでもいいんで、とにかくね見て、あの映画の時てたな、あほんまやめっちゃ良かった、なんで映画館で見んかったんやろうって後悔させるぐらいいい映画なんで、
はい、
ぜひ映画館でご覧いただきたい。
ぜひ映画館で見ましょう。いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、はい、1月21日明日ですかね、
はい、
金曜日、より、OS シネマズミント神戸、109シネマズハット神戸、東宝シネマズ西宮 OS 他にて、公開となります。
はい、今日のラジオを聞いた方は必ず明日から公開なので絶対映画館で見てくださいね。
絶対見てほしい。はい、
さっきのシネマ情報本日は力が入ってました。大手広告の北原さんにコーダ愛の歌ご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ